一般質問、市政のここを問う。この定例会では、9月4日から6日までの3日間で、17人が登壇し、37項目にわたり、市政について一般質問が行われました。主な項目について要約し、お伝えします。質問項目、発言順。米印はお伝えする項目です。佐々木貴則議員。1. 米印、避難所の生活環境について。2. カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みについて。武藤道代議員。1. 認知症の方への配慮について。2. 米印、5歳児健康審査について。上田正也議員。1. 米印、障害者の就労支援について。2. 自治会について。3. 自治体の資金調達について。鈴木絹夫議員。1. 財政調整基本並びに各基金残高について。2. 米印、イオンモールの誘致について。森島康介議員。1. 学校給食について。2. 米印、ワクチンと健康について。近藤澄夫議員。1. 米印、小堤西池柿津端群落について。2. 市民活動活性化支援事業について。大山実議員。1.交通安全対策について。2. 米印、産業遺産に対する取り組みについて。蜂須賀信明議員。1. 米印、人口減少時代の対応について。2. 町の住み心地について。稲垣正弘議員。1. 米印、安心安全で賑わいある街づくりの推進について。谷口睦夫議員。1. 米印、災害対応力の強化について。2. マイナンバーカードの普及と利用促進について。新海雅樹議員。1. 米印、買い物弱者支援について。2. PFAS。有機フッ素化合物について。3. 中学校の部活動について。伊藤義江議員。1. にぎわいの創出について。2. 米印、放課後児童クラブの昼食について。山本下子議員。1. 米印、子どもたちの豊かな教育の充実について。2.生活保護世帯の暮らしを守るについて。3. 米印、市内循環バス、仮丸、無料の継続について。4. 平和行政の取り組みについて。城内静議員。1. 米印、子ども真ん中社会の作り方について。2. 米印、より良い保育行政を目指すことについて。3. 刈谷市パートナーシップ宣誓制度の改善について。星野正治議員。1. 市長の政治姿勢について。2. 米印、音楽による街づくりについて。3. 刈丸について。三田正也議員。1. 米印、共同親権、共同養育について。鈴木貞治議員。1. 米印、安心安全に暮らせる街づくりに向けた取り組みについて。質問・答弁がホームページから映像でご覧になれます。刈谷市議会で検索し、議会映像を見るをクリックしてください。紙面には QR コードが載っています。佐々木貴則議員。8歳児の避難所生活に有益な インスタントハウスの導入を。質問。従来の段ボール間仕切りより優れている2種類のインスタントハウスが、トルコ・シリア地震や能登半島地震などの被災地で実際に活用された。屋内用インスタントハウスは、避難所で防液、防寒、防音、プライベート空間の確保、家族の人数に合わせた拡張性に優れているなどといった特徴がある。また、屋外用インスタントハウスは、数時間で設営可能であり、仮設住宅完成までに要する数ヶ月間のつなぎとしての仮住居として利用可能で、快適な避難生活が期待できる。避難所への導入の考えは、答弁。更衣室や授乳室などとして活用することで、プライバシーの確保に有効と考える。しかし、費用面や保管場所の確保などの課題もあり、能登半島地震での状況や他自治体での事例を参考に調査研究に努める。武藤道夫議員。発達の特性に気づき、適切な支援につながる5歳児健康審査の実施を。質問。5歳児健康審査の目的は何か。答弁。発達の遅れや偏りなど、子どもの個々の発達の特性を早期に把握し、育児の困難さや子育て相談のニーズを踏まえながら、就学に向けて子どもとその保護者の特性に合わせた適切な支援につなげることを主な目的としている。質問。5歳児健康審査の実施にあたって必要な専門家の確保に向けた課題は何か。答弁。医師や臨床心理士、言語聴覚士、保育士、保健士など専門職の確保が不可欠であり、臨床心理士や言語聴覚士は専門性が高く、有資格者も保健士や看護師に比べると非常に少ないため、全国的にも確保は難しい状況になっている。そのため、今後、専門家の確保も含め、5歳児健康審査の実施に向けた課題の解決に努めていく。上田正也議員。重要な役割を担う就労支援における先進事例の調査研究を。質問。令和6年度の精神障害者保健福祉手帳の所持者数は。答弁。令和6年4月1日時点で1666人である。質問。就労系事業所の仕事内容はどういうものがあるか。答弁。つくし作業所の例だと、受注作業としてリネンクリーニングやトヨタ関連企業等からの下請け作業、自主製品として裁縫、木工、農作物加工品等の製品の製作、施設外就労として老人ホームの清掃、病院の消毒作業、農作業等の業務を行っている。質問、就労継続支援 A 型事業所が廃業した場合の受け皿はどうなるのか。答弁。まずは本人の希望を確認することになるが、廃業する事業所が他の就労継続支援 A 型で利用可能な事業所を探し、見つからない場合は就労継続支援 B 型の事業所の利用や一般就労への移行などが考えられる。鈴木絹夫議員。今後の経済波及効果等を見据え、刈谷市にイオンモールの誘致を。質問。一定地域において、一定の期間に行われた、財・サービスの産業間の取引を一覧にまとめた、産業連関表は、政策立案、評価実績検証、観光波及効果の試算などに有用であり、 県も名古屋市も作成している。産業連関表を刈谷市で作成する考えはあるか。答弁。必要性も含め調査研究していきたい。質問。昨年、イオンモール豊川がオープンし、大変賑わっていると聞いている。豊川市長は、イオンモールオープンにあたり、雇用を3000人確保する。税収は3億円以上ということを宣言し、実際にそうなっているようである。今後の経済波及効果等を見据えて、刈谷市にイオンモールを誘致してはどうか。答弁、一定の効果があるとは思うが、地元商業者への影響等を勘案すると難しい部分もある。森島康介議員、新型コロナワクチンは任意の定期接種であるため、慎重なワクチン接種を。質問、新型コロナウイルス感染症予防接種の令和6年度の接種概要はどのようか。答弁、対象者は65歳以上の方等で、個別の医療機関で接種する。また、接種者の負担は2000円である。質問、任意の定期接種であるが、今後のスケジュールはどうか。答弁、対象者に予診票兼接種券及び接種の義務はないこと、自らの意思で接種を希望する人のみに接種を行うことなどを記載した説明文を、9月下旬頃までに郵送する。質問、薬事承認を受ける会社は予定を含め5社で、危険性が高いと議論されるレプリコンワクチンが含まれる。接種者がワクチンを選択することは可能か。答弁、接種を希望される方が医療機関に事前に問い合わせをすることで、ワクチンの選択は可能であると考える。近藤澄夫議員、小堤西池柿津畑群落の魅力を広め、さらなる資源活用を。質問、国の天然記念物指定を受けて90年近く経過する小堤西池柿津畑群落の保護にあたっての考え方と方策はどうか。答弁、小堤西池柿津畑群落保存活用計画に基づき、小堤西池柿津畑群落保存対策調査委員会の意見をもらいながら、小堤西池の柿津畑を守る会と連携し、保存にあたっている。質問、除草作業に参加するボランティアの人数や作業内容は。答弁、市内外の企業、愛知教育大学の学生や藤松中学校、刈谷高等学校の生徒など、4日間で延べ300人を超える参加を予定しており、草刈りや伐採した木の運搬などを行う。質問、来場者向けの環境整備の状況はどうか。答弁、案内看板の設置や隣接する道路の舗装、小堤西池の柿津畑を守る会により、見学者用ベンチが設置されている。大山実議員、産業遺産であるよさみ送信所記念館をもっと PR するべき。質問、送信所記念館の PR に対する市の考えは。答弁、市のホームページにガイドボランティアの会のホームページへのリンクを貼っている。今後も市内外へ送信所の技術や役割を伝えるよう努める。質問、短波鉄道や鉄道跡の資料を収集、保存し、案内看板等の設置により後世に残せないか。答弁、短波鉄道跡等は学芸員も関わりながら調査分析するとともに、ガイドボランティアの会の意見もいただきながら、適正な保存と活用に努める。質問、2029年に迎える よさみ送信所設立100周年に向けての考えは、答弁、ガイドボランティアの会と連携し、当時の記録を残していくよう努めるとともに、90周年の記念展示会を参考に、よさみ送信所設立100周年について検討していく。八須賀信明議員。刈谷市の流出人口をしっかりと抑えるための対応を。質問。人口減少の要因とみられる若年女性の人口について、刈谷市の過去3年間の推移は。答弁。各年10月1日現在における20歳から39歳までの住民基本台帳人口は、令和3年が18,419人、4年が18,286人、5年が18,100人である。質問。人口戦略会議において、4月に、744の自治体で人口減少が深刻化し、将来的に消滅の可能性があると発表されたが、今後、刈谷市が消滅可能性自治体にならないための政策は、答弁、人口減少時代を迎えている今日において、定住促進や子育て支援などは重要な課題であると認識しており、第8次総合計画においても若い世代や子育て世代への支援、魅力ある働く場の創出、賑わいの創出といったことを重点施策と位置づけ取り組んでいく。稲垣雅弘議員。災害時でも誰もが安心して生活を送ることができる街づくりを。質問。大規模災害の発生後に災害対策基本法が改正されているが、改正の内容はどのようか。答弁。東日本大震災の発生を踏まえた平成25年の改正では、自助・共助による自発的な防災活動を促進し、ボトムアップ型で地域における防災力を高めるため、地区住民等が作成した地区防災計画を防災会議に提案できることとされた。質問。法改正に伴う市の対応は。答弁。個別避難計画の作成に努めることとされた令和3年の改正を受けて、刈谷市では地域と市が協力しながら計画の策定を進め、令和6年4月1日現在では6地区が策定に取り組んでいる。今年度は先進地区の事例発表や新たに作成した計画作成の手引きを説明すると、地域に必要な支援を行うことで、すべての地区で個別避難計画の策定に取り組まれることを目指す。谷口睦夫議員、災害ケースマネジメントを構築し、被災者に寄り添った重層的な支援を。質問、発災後、避難生活から生活再建まで、被災者一人一人のニーズを把握しながら、迅速かつ効果的に支援が受けられるようにする、災害ケースマネジメントに対する市の取り組み状況はどうか。答弁、被災者の生活再建の支援など、社会福祉協議会等の様々な関係機関と協定を締結し、平時から顔の見える関係の構築や、有事の際、即時に支援できる体制を整えている。また、発災時には、総合相談窓口を開設し、必要に応じて関係機関と連携して相談業務を行い、被災者それぞれに適した支援制度が活用できるよう、情報周知や啓発を行っている。質問。刈谷市地域防災計画に反映する予定はあるのか。答弁。県の地域防災計画に災害ケースマネジメントに関する項目が追記されたことを受け、 刈谷市の地域防災計画でも明記していく予定である。新海正樹議員、買い物弱者への支援の充実を。質問、刈丸やちょいそこ刈谷を買い物支援に活用することは考えているか。答弁、刈丸の商業施設等への停留所設置については、地域の要望に添えるよう検討を進める。また、ちょいそこ刈谷は商業施設に停留所を設置している。質問、買い物弱者支援を今後どのような方針で進めるか。答弁、一定の要件を満たす高齢者の方に配布しているタクシー券を買い物等でも活用してほしい。また、ちょこっと支え合い事業を市内全地区に順次展開し、地域で支え合い支援できる体制整備を行う。これらの事業を継続、推進することにより、買い物弱者の方への買い物支援策を進める。その他、暮らしの地域支え合いガイドなど、日常生活の一助となる情報を多くの高齢者の方に届けるため、その周知方法について調査研究していく。伊藤義江議員、放課後児童クラブにおけるサービスの推進を。質問、市が把握しているお弁当の配達サービスの成果と課題は。答弁、市内すべてのクラブでの安定供給が可能であることが分かった。また、美味しく安全な弁当をなるべく安価に提供してほしいというニーズへの対応や、突然のキャンセル対応等のサービスの向上が課題である。質問、働く町刈谷における子育て世代の定住促進のためにも、放課後児童クラブにおけるサービスの充実は欠かせないものであると考えるが、こうした施策を積極的に展開していくことについて、市の思いは、答弁、若い世代に住みたい、住み続けたいと思っていただくためには、選ぶ立場の方々の気持ちになって施策を推進する必要がある。現在策定中の子ども計画を指針とし、子育て当事者や子どもたちの声に耳を傾けながら、各種政策を展開していきたい。山本志茂子議員、豊かな教育の充実と巡回バスの無料を継続すべき。質問、給食費無償化の全国的な広がりを市はどのように認識しているのか。答弁、実施している自治体があることは把握している。国による一律実施が望ましいと考えるため、引き続き動向を注視する。質問、小中学校の平和学習についてどう取り組んでいるか。答弁、国語科や社会科での学習のほか、全学校で原爆パネル等を活用し、戦争や平和について考える機会を設けている。質問、以前に市が実施したアンケートで、市内巡回バスの料金について無料の選択肢がなかった。今後有料にするのか。答弁、都市交通協議会では、受益者負担の考えから有料化を進めることが適当と意見がまとまっているが、有料化を進める際は、高齢者や障害者、免許返納者などの交通弱者にも配慮が必要と意見をいただいている。城内静議員、子ども真ん中社会の実現には、意見反映、条例制定、居場所づくりが必要。質問、刈谷市子ども計画が本当に子どものための計画となるよう、子ども・子育て会議の委員に子ども枠を作る、あるいは子ども会議を設置しないか。答弁、対面式により多くの意見を聞いており、 新たに子ども会議のようなものを設置するという考えは、現段階では持っていない。質問。保育園の入所判定となる選考基準の点数表と空き状況を入園案内やホームページで公開していないのは、西三河旧市で刈谷市だけだが、公開しないか。答弁。令和7年度の入園案内及びホームページへの掲載に向けて準備を進めている。質問。病児・病後児保育について、紙の登録や電話予約を不要とし、キャンセルによる繰り上げやキャンセル料を廃止できる ICT 化しないのか。答弁。利便性向上や事務効率化の観点から調査研究していく。星野正治議員。学校の音楽室をスポーツ開放と同じように市民に開放を。質問。市民センター等の施設で音楽利用できるところは防音工事されているか。答弁。各市民センターでそれぞれ違いはあるものの、公民館部分の一部の研修室には防音施工されている。登録されている社会教育団体であれば利用可能である。質問。学校の音楽室をスポーツ開放と同じように開放するには、どのような支障があるか。また、その支障を克服するためには、どのような対策を講じる必要があるか。答弁。音楽室が校舎内にあるため、防犯上の問題があると考えている。音楽室以外の場所に立ち入ることができないよう、廊下や階段を封鎖する新たな施設を整えたり、利用者専用の出入り口を設置したりするなど、セキュリティ対策を講じる必要がある。三田雅也議員。改正民法の施行に際しては、原則共同親権とする考え方の導入を。質問。民法改正により、離婚後の親権として、共同親権が導入される。原則共同親権とは、父母ともに DV や虐待等の問題がない場合は共同親権。父母どちらかに問題がある場合は単独親権。父母ともに問題がある場合は保護とする形だと考える。DV や虐待がある親との共同親権は無理だと考えるので、DV 被害者の安心安全と子供たちの将来のために、共同親権ありきではなく、原則共同親権とする考え方の導入を強く要望するが、市はどう考えるか。答弁。今回、離婚後の共同親権が採用された理由の一つに、子供と親の会う権利を保障するといったことがある。国が離婚後の共同親権の最終的な運用方法を検討する中で、様々な立場での議論が行われることと考えるので、刈谷市でもその議論を引き続き注視していく。鈴木貞治議員。安心安全に暮らせる街づくりに向けた取り組みのさらなる推進を。質問、市内での犯罪増加傾向に対してどのような対策をしているのか。答弁、約1300台の防犯カメラの設置、地域安全パトロール隊への支援、防犯用具購入費補助制度の案内を行っており、市民一人一人の防犯意識の向上につなげていく。質問、防火に対してどのように考えているか。答弁、地震等の災害時において、火災による被害を最小限に食い止めるためには、初期消火活動や、停電後に電気が復旧した時に発生する 通電火災の予防が大切だと考えている。質問。避難所運営で自主防災会との連携はどのようか。答弁。市の災害対策本部は避難所運営の広報支援を行うため、避難所運営委員会と適宜情報共有を図り、避難所の運営が円滑に行われるよう連携していく。